日本語多読ブックスレベル3海幸山幸日本の神話古事記より NPO 多言語多読監修1仕事を取り替えよう。海幸と山幸は兄弟の神様です。兄は海で魚を釣るのが仕事です。弟は山で鳥や動物を捕るのが仕事です。だから兄は海幸、弟は山幸と呼ばれていました。ある日、弟の山幸が兄の海幸に言いました。兄さん、今日一日だけ仕事を取り替えませんか？兄さんが山へ、私が海へ行くのです。私は魚を釣ってみたいのです。え？仕事を取り替える？嫌だよ、私は山で鳥や動物を取りたくないよ。海幸は嫌だと言いましたが、山幸は何度も海へ行きたいと言いました。仕方がない。でも、魚を釣るのは簡単じゃないよ。きっとお前には魚は釣れないよ。こう言いながら、兄は釣り竿を山幸に貸しました。山幸は海へ行きました。魚を釣るのは面白そうだ。この釣り竿でたくさん魚を釣って帰ろう。兄さんはきっと驚くだろう。しかし、山幸は何時間も釣りをしましたが、魚は一匹も釣れません。夕方になりました。仕方がない。もう帰ろう。そう思ったとき、釣り竿が急に重くなりました。魚だ、魚だ！山幸は嬉しくなって、釣り竿をあげようとしました。その時です。プツンと音がして、釣り竿の糸が切れました。魚も糸についていた釣り針も、どこかへ行ってしまいました。山幸が家に帰ってこのことを話すと、海幸はとても怒りました。何？釣り針をなくしたのか？すみません、兄さん。釣り針は私が作って返します。山幸は大切な自分の刀から500本の釣り針を作りました。兄さん、これを使ってください。なんだこれは。私の釣り針じゃない。私の釣り針をすぐ探してこい。そんなことはできません。あの広い海の中のどこを探せばいいんですか？この釣り針を使ってください。ダメだ、ダメだ。私の釣り針を返せ。山幸は次の日、大切な刀2本から1000本の釣り針を作りました。それでも海幸はダメだと言います。山幸は海へ行って泣きました。どうすればいいんだろう。その時、おじいさんの神様が歩いてきました。神様は山幸を見て聞きました。どうしたのですか？山幸が釣り針をなくしたことを話すと、その神様は言いました。それはかわいそうだ。助けてあげよう。おじいさんの神様は小さな木の船を作って山幸に言いました。さあ、この船で海の神の渡つみのところへ行きなさい。渡つみの城の門のそばに大きい木がある。その木に登って誰かが来るのを待ちなさい。2. 海の国。山幸が しばらくその船に乗っていると、大きな美しい城が見えました。山幸は、おじいさんの神様が言った通り、その門のそばの木に登りました。しばらくすると、若い美しい女が門から出てきました。女は木の上に男がいるのを見て驚きました。まあ、なんて美しい男だろう。若い女は、綿摘みの娘の豊玉でした。豊玉は山幸を一回見ただけで好きになりました。そして父の綿摘みに木の上の男のことを話しました。綿摘みは山幸を見て言いました。この方は火の神の息子だ。豊玉と山幸は結婚して、海の国で幸せに暮らしました。夢のような楽しい年月でした。3年経ちました。ある日、山幸は急に釣り針のことを思い出しました。そうだ、私は兄さんの釣り針を探さなければならないのだ。山幸は妻の父の綿摘みにこれまでのことを話しました。綿摘みは海の魚たちを全部城に呼びました。お前たち、山幸がなくした釣り針を知らないか？魚たちは言いました。タイが長い間病気です。喉が痛いと言っています。綿摘みはタイを呼んで喉を見てやりました。すると、喉に大きな釣り針がありました。綿摘みは、タイの喉から釣り針を取って、山幸に渡しました。これがあなたのなくした釣り針ですね。そうです、そうです。これです、これです。私は、兄に、この釣り針を返さなければなりません。綿摘みは、山幸に言いました。これを返すとき、お兄さんにこう言うのですよ。この釣り針は悪い針。貧乏になる針。はい、わかりました。と言って、山幸は針をもらいました。綿摘はまた言いました。お兄さんが高いところに田を作ったら、あなたは、低いところに田を作りなさい。お兄さんが低いところに田を作ったら、あなたは高いところに田を作りなさい。それから綿摘みは二つのきれいな玉を持ってきました。こちらの玉が塩蜜玉。こちらの玉が塩引き玉。塩蜜玉を高く上げると、玉から海の水が出てきます。塩引き玉を高く上げると、玉に海の水が入ってきます。さあ、これを持って行きなさい。そしてサメを呼びました。サメは山幸を乗せて、山幸が3年前に船に乗ったところへ、連れて行きました。3、塩蜜玉。山幸は海幸に釣り針を返しました。その時、山幸は綿摘みから聞いた通り、この釣り針は悪い針、貧乏になる針、と言いました。この時から海幸は魚が釣れなくなりました。その年、海幸は田を山の高いところに作りました。それを見て、山幸は田を低いところに作りました。すると、山幸の田には米がたくさんできましたが、海幸の田には米ができませんでした。次の年、 海幸は田を低いところに作りました。山幸は田を高いところに作りました。やはり山幸の田には米がたくさんできましたが、海幸の田には米ができませんでした。どうして弟の田だけに米ができるのだ。海幸はどんどん貧乏になりました。海幸は怒って、たくさんの家来を連れて山幸を殺しに来ました。その時、山幸は綿摘みにもらった塩蜜玉を高く上げました。すると玉から海の水がゴーゴーと出てきて、海幸と家来は水の中で手や足をバタバタ動かしながら言いました。うわぁ、苦しい！助けてくれー！しかし、水はどんどん玉から出てきます。海幸は泣きながら山幸に言いました。山幸、私が悪かった！助けてくれー！それを聞いて、山幸は潮引き玉を高く上げました。潮引き玉を高く上げると、玉に海の水が入っていきます。海幸は山幸に言いました。今日から私はあなたの家来になります。その日から海幸は山幸の家来になって弟のために働きました。4. 豊玉。それからしばらくして、海の国から豊玉が来て山幸に言いました。私のお腹の中にはあなたの子がいます。この子は火の神の子なので、海の中で産むことはできません。ここで産みたいので、家を建ててください。山幸は豊玉が子を産むための家を建てました。豊玉はその家に入るとき、こう言いました。絶対に家の中を見ないでください。山幸はこの言葉を不思議に思いました。そして家の中を見てしまいました。家の中では豊玉が子を産むところでした。豊玉はとても大きいサメになっていました。そして苦しそうに部屋の中を右や左に動いていました。美しい豊玉ではなくて、大きいサメが子を産むのを見て、山幸は驚いて逃げました。やがて豊玉は美しい男の子を産みました。豊玉は山幸が家の中を見たことを知っていました。大好きな夫に子を産むところを見られてしまった。ああ、なんと恥ずかしいことだろう。私はもうここにいることはできない。豊玉はそう言うと、産んだ男の子を置いて海の国へ帰ってしまいました。でも、その子を可愛いと思っていたのでしょう。妹の玉よりを海の国から送りました。玉よりは豊玉の子を大切にしましたから、その子は元気に大きくなりました。大きくなった豊玉の子は玉よりと結婚しました。玉よりは四人の子を産みました。一番下の子供は東へ行って新しい国を作りました。この人が日本の最初の天皇、神武天皇です。